ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送10周年をこの秋迎えるのに100回ぐらいしか文化放送では流してくれてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵の山田類53世です。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことでございますけどもね、つい先日、1日2日ぐらい前でしたっけ、ちょっともうよく分かりませんけどもね、うちのこの番組のおなじみの英明さんのラスト現場行ってきましたよ僕ら。英明さん、英明さん、さすがにもう飽き飽きしてるでしょ。
いやでも子供ね、9月から聞き始めた。
いやそんなやついないよ、もうずっと聞いてるやつしか聞いてないよこの番組は。英明さんっていうのはうちのサンミュージックのマネージャー、特に営業部門のマネージャーさんでも60いくつですわね。でまあこの間定年退職とめでたくね、もうお疲れ様という、定年退職したその日から次の仕事のことをね不安がってましたけどもね、でもさすがにななんか工事現場の警備員とかはもうできねえしなとか言いながら切な思いの胸痛思って、それ英明さんね、体も弱いし、もう一回死にかけとるしね、地方営業行きましょうって一回品川駅から新幹線一緒に乗って新横浜で真っ白になって顔色から体から真っ白イカみたいになって具合が悪いからちょっと病院行ってくるわって新横から降りて病院行ってなんとか命が救われたとおなじみのね、オンエアバトルにヒゲ男子が落ちた時に渋谷の NHK の前の横断歩道で車でギューって引き殺そうとしたとおなじみの英明さんがさっきも言いましたけども定年退職でね、他の若手の子とかはなんか誰かが音頭取って、英明さんにお世話になった芸人集合みたいな感じでね、芸人で英明さんを囲んで飲み会みたいなのをね、やったみたいなんですけども、まあ、我々ヒゲ男子がそこに行かなかったもんですからっていうのもその、京都で、営業がありましてそこ泊まりやったから 前乗りやったからその時に一緒にご飯食べて飲みましょうみたいな約束してたからなんですけど、つい先日それを言ってきましたけどもね、まさか僕はあんなに大好きだった英明さんにその泊まって仕事して、新幹線でまた京都から東京に戻る時戻り際なんですけども、まさかあんなに何年もお世話になって大好きだった英明さんに直接ではないです、英明さんに向けて発した言葉ではないです。僕と英明さんの間の空気にこうゲボッとこぼした言葉ですけども、どんくさいなっていう言葉、そんな汚い言葉をね、直接ではないにしろ多分聞こえてないと思いますけども吐いてしまうとはというね、恐ろしい事件の数々があったんですよ京都で。最後の英明さん もしかしたらもう本当にだからそこでだから思い出したんですよね。なんかもうその英明ザファイナルみたいな空気に飲まれて、うわ本当にお世話になったな、こんなに何年も一緒にお仕事してきた人と離れるの寂しいなという空気に飲まれて若干勘違いしてたんですけど、あ、せやこの人ポンコツやったわと思ってそれを忘れてたんですよね。で変にハードル上げてもうてちょっとみんな、僕だけじゃないです、正直樋口君もおっしゃってました、みんなイラッとしてしまったという、話は、後にね、そうしまして
楽しみでした
ね。宇野 T さんはアホみたいに台本にね、9月に入ってラジオ業界は改変シーズン、ルネラジ9月ついに番組スタートから丸10周年とかね、なんかね面白いと思ったんかな、お祝いムードは特に何にも感じませんみたいなこと書いてアホみたいに書いてらっしゃいますけども、この番組をスタートさせたでおなじみの今 CBC でね、文化放送では負け加藤と言われてましたけど、言われてたというか僕は勝手に言ってただけですけど負け加藤と言われて、そして文化放送中の、社員から大いに嫌われ、もう冗談本当に嫌われて
本当、ね、
あいつとは仕事やりづらいってなって、叩き出されて、で CBC に拾っていただいてそこではやや勝ち組に転じて、おなじみのこの番組の、始祖ですよね、始める祖先始祖の負け加藤さん加藤慎二郎さんね、この間名古屋でおったんですけど、そこで会った加藤慎さんは、いや男爵山梨のラジオはすごい面白いですよね って言って、でその後なんでまだあのルネラジは続けてるんですか、あの番組はもう死んでるでしょって言ってましたよあの人は。なんせの文化放送に関わってるとそこはもう何も褒めたくないというね。
すげえ言いそうだな。
言いそうやろ。で実際に言うてた。ごメールいただいておりますね。はい、ラジオネームストロング24時。はい。これだからその負け加藤さんと お会いした、まあ、名古屋でのその、まあ、仕事イベントですね、うん。名古屋イオンモールでのイベントの感想という。久しぶりですね、このイベントの感想をいただくという。ちょっと待ってください。その前に何すか、私があのまあ収録時点でですけど、昨日クローズアップ現代に出たっていう、その見ましたっていうのはないんですか。その
来てないですし、
そのメールは
僕も見てないですし、
え何すか僕がなんかちょっと活躍すると見えなくなっちゃうんですか。
ちょっと後日見ようと思って
こんな名古屋のイオンモールのイベントは見に来て、こんな長2枚やで、これ長文のメール送ってくるくせに全国でやってますね、え視聴率もいいでしょあの番組は。しかもクローズアップ現代、芸人が出てたら違和感あるぐらいの、えあんな番組にという、あれに出たことは1枚も来ないという。みんなに憎んでるんですかこの番組のリスナーパーソナリティを憎んでるんですかこれは。
そうよ、来てなかった。
まあまあいいんですけどね、まあ、これは名古屋イオンモールでのイベントの感想、ストロング24時が送ってきてくれました。男爵様、スタッフの皆様お疲れ様です。いつも楽しく聞かせていただいております。深夜に生放送してた時に偶然聞いてしまい、それから聞き始めた新規リスナーです。うん、TBS ラジオって書いてますけどこれ
これ間違いでしょ、
シンプルに間違えてるという。文化放送ですからね。先日近所のショッピングモールにヒゲ男爵様が来られるということでお邪魔させてもらいました。ラジオの生放送の前にライブがあるってことで結構早い時間から現場にいたんですけど、ライブをやったのはよく知らない地元のアイドルグループさんと韓国の歌手の方のライブだけでした。おやおや、ヒゲ男爵さんのライブは？いやそれは
話が違うぞ。
それは知らんよ向こうがそう告知してたんかもしれんけど、こっちが受けてるのとまた違うから、それはね。まあ気持ちを切り替えてラジオの生放送を見ておりました。そしてゲストとしてヒゲ男爵登場、生ルネッサンスを聞けて気分は上々です。そしてヒゲ男爵様2人のカップ麺オリジナルレシピを披露されてされてて、美味しそうに麺をかじる男爵様、うん、あのチキンラーメンさんの60周年ですか、あれは、のイベントで、川上健進さんとか元中日ドラゴンズの川上健進さんとヒゲ男爵と、であとはちょっとよくわかんねえアイドルの人たちということでね。でその 自分のこんな食べ方僕好きなんです、美味しいんですっていうレシピを発表するというイベントやったんですよ。で僕は、そのままチキンラーメンプレーンというね、そのままかじる、これ誰しもやったことがあると思いますが、あれが美味しいんやというのをやったんですよ。麺をかじる男爵様、そして樋口くんはキャベツを上に乗せてとかやってね、なんか多分アンケート見てバタバタっと書いたんやと思うんですけどももう何とも言い難いメニューですよね。いやまあまあ乗せてもええし、キャベツの千切りをこう乗せてというね。でそれを僕はキャベツを上にこう乗せて食べるのが好きなんですって言って、樋口くんはまさかのキャベツを一切食べず麺だけすするというねトッピングワイという、まあ、軽やかなボケを決めてくれましたよ。天然でボケなくていい箇所ですけどね。トッピングを食べないでひたすらコメントなしで麺をすする樋口くんっていう、コメントしないですよ、もうずっと麺すすって食べて、もうコメントするのが怖いんでしょうね、だからコメントしなくて済むように常にチキンラーメンで口を満たしていくという、本当に違う意味で本当のチキンラーメンだったという綺麗なオチがつく話ですけども、すする樋口くん、ああ本当に樋口くんはほとんど喋らないんだな、なんて思いながら男爵様のトークが冴え渡り、ありがとうございます、楽しい時間でした。実際僕も盛り上げた手応えがありましたね、あれはね。そしてライブコーナー、再度地元のアイドルグループさんのライブ、そろそろヒゲ男爵の貴族のお漫才が聞けるかなと思っていたら、そのまま生放送は終わってしまいました。まあしかし番組終了後の抽選会でバカでかいひよこのぬいぐるみが大当たり、男爵様にも一発や芸人列でお見せして、ああ持ってた子がいましたね、ファンであることをアピールすることに成功と、最後に撮影会があるってことで、 てっきりヒゲ男爵様と写真が撮れるかと思ってたんですけど、うん、MC かアイドルさんとしか撮れないとのことで悩みに悩んでアイドルさんと写真を撮っていただいたりととても楽しい時間でした、なんたらかんたらと、うん、でまあ、その撮った写真をね送ってきてくれてるという、うん、はい、まあ、それはもうどうでもいいんですけども、そうですね、だからあなたが思ってるよりあのヒゲ男爵っていうのは本当にもう高嶺の花だっていうね。
写真は撮っちゃダメなんですか？
写真はね多分その会場ではNG だったんじゃないですか、うん、ただ企業パーティーだと撮り放題というね、で企業パーティーでさらに現場に A 名さんがついてくると撮らせ放題になるという地獄のような時間がねそれもちょっとどっちほど喋らせていただきますけども、ということであの川上健信さんとも共演できたということで本当に良かったなと。その次の日が京都やったんです。だから、はい、あとこれはちょっとねゴッドカンパニーの話なんでオープニングで読ませておいていただきます。聖地巡礼、ラジオネームタク吉村ね。先日山梨県の富士川町青柳にそびえ立つ、ただもう何十回伊達みたいな意味、多分僕の記憶やと多分2回ぐらいやったと思う、2回かもしくは平屋やったと思うんですけども、やっぱりみんなゴッドカンパニーですが、そのオーラにこう押し潰されそうになるオーラが出てますから、もう本当に高層ビルのような周り田んぼですけど高層ビルがドカンとこう立ってるようなそびえ立つゴッドカンパニー、ミート高橋に聖地巡礼してきました。ありがとうございます、ミート高橋といえば冷凍食品の鶏もつ煮でおなじみですが、そうなの、お店では出来たての鶏もつ煮が買えちゃうんです。あれいつも送らせていただいてるのあれ冷凍なんだ。
そうです。
冷凍であのうまさですか？尋常じゃないですよ。なんですか、もう今地球上には存在しない冷凍技術を使ってるんですか、あれはゴッドカンパニーだけが持つと言われる。
作りやすいしね。
いや本当もう簡単に作れるし、うん、食べて美味しい、栄養もつくという素晴らしい食べ物なんですけども、お店ではなんと出来たての鶏もつ煮が買えるということで、ほかほかの鶏もつ煮をパク美味しい、口の中に旨味が広がり脳がブリブリになります。いやブリブリになったらあかんから
だから
空赤変なやつになっちゃうから、うん、これはあのフリースタイルダンジョンであのコンプラかかるやつですよねこれはね、また山梨のもつ男爵こと高橋健二社長がいらっしゃるのでご挨拶させていただきました。あだからもみと高橋の高橋社長にお会いしたということですね。ご挨拶させていただきました。私が檀家であることをカミングアウトするとお土産の冷凍食品をどっさりくださり、
優しい、
なんとツーショット写真までいやそれはいらんやろそれはちょっと社長もおかしなってるやん。
OK なんですね、
社長はもう写真 NG はないみたいからね社長また会社を休んで聖地巡礼に伺います。いやもう冷凍食品もらえるからやろお前なんたらかんたらということでね、お写真もあ本当ツーショット写真が送られてきてますねこれはね。いや素晴らしいゴッドカンパニーでございます本当に、
ね、
はい、ただその高橋社長あんまりリスナーやとか言うてね、まあまあこいつも僕ら推奨してないですけど、檀家やみたいな感じでね、そのこれはもう何ですか、この公共の放送では言えないやつやと思ってください。それはそうやって来るやつはだからもう冷凍食品なんかあげたらダメです。冷凍食品目当てで来るやつが増えちゃいますこれは。遠いところありがとうございますって気持ちで社長はねなんかこうやってくださるんでしょうけども、そいつら僕らとは関係ないやつですからね、うん、たまたまただ僕たちのこのおしゃべりを何かで耳にしただけの人間ですから、うん、彼らにそんなものあげてはダメです本当に。
人が優しそうだから、
だから冷凍食品あげてもいいですけど、そういうことあげもらった場合は2時間店の表と裏の清掃および周辺何ブロックかのゴミ拾い、これを貸します。それをしないで冷凍食品をもらうやつはもうダメだという、檀家の風下にも置けない、風上にも置け、風下には置いていいんですよこれ
そりゃそうだね、
いやそりゃそうでしょ、うん、そんなね誰でも簡単にで、しかも着てる T シャツがこれ物価ですねこれは
木下さんの
プロデュースしてる、お洋服、物価ブランドを着てらっしゃるということでございますね。はい、ということで今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。鳥だ、飛行機だ、いやパラグライダーで空を飛ぶミート高橋の高橋社長だ。ヒゲ男爵山田美子13世のルネッサンスラジオ。 これはもう言われるよ確かに。オープニングから鳥もつ煮の話しかしてないのまさか今日鳥もつ煮のコーナーありますか。
あります。
ありました
エンディングまでび
っしり。オープニングで鳥もつ煮の話してエンディングで鳥もつ煮の話する鳥もつラジオですよこれ。鳥もつラジオ
月に1回ね月始め
まあちょっとねいろいろあるんですけどもね、まあ、ちょっとあのポイントポイントで話させてください。僕もこれはもう感情が高ぶってうわーってなってしまうんで、はい、まずあのその京都の企業パーティーの地方営業の現場で、まああの楽屋がねホテルですわ、うん、ほんでホテルで楽屋用意していただいて、まあ、それは全然いいんですけども、で2回2ステやったんですよ、うん、で1回目と2回目の間のステージで、まあ、我々みたいなしょうもない芸人にはよくあることなんですけども、誰かが結婚式のおめでとう V を欲しがってるみたいなことで、まあね、マネージャー経由で頼まれてね、うん、まあ、大概金もらえたりもらえんかったりみたいなことなんですけど、まあ、お付き合いや言うて、別に大して世話にもなってないのにお付き合いでやるんですけどもね、うん、でそれを頼まれてたから、でそのことはもうその現場のその斉藤英明さん秀明さんもね、英明さんラスト現場ですけども、はい、知ってたわけで、あそういえば誰それに言われてたやつあれ今取っちゃおうかって、このワンステとツーステの間でさ始めたわけですよ、ね、でまあもう今すごいからやっぱりスマホで撮ってデータで送って向こうで編集しもうてという、うん、で英明さんがこうスマホ構えてですね、でまあ我々は大概その、まあルネッサンスどうも貴族です、いや樋口くんなんとかくんとなんとかちゃんがご結婚されるようで めでたいやないかーとか、まあまあそんなことをね、まあ、定型のやつを、うん、はい、もう名前のとこだけポコポコと入れ替えてやっとるだけなんですけども、そこには何の気持ちもこもってないんですけどもね、エイミさんがスマホ構えてね、じゃあ行くよ言って5、4、3、2、1みたいな感じで、で我々やりますよね、ルネサンスから始めてバーって、末永くお幸せに、エイミさんちゃんと撮れました、一回見てみましょうかって見たら、さーんどうも貴族です、でここルネが入ってないのね、 おかしいなってなって、いやちょっともう一回エミさんことサーンって言うてるから、
そこね大事だから、ね、
パパもうグラス上がった状態です、だから上がったとこから始めるサーンってなってるから、じゃあエミさんもう一回お願いしますって、じゃあ行くよって5、4、3、2、1でルネサーンって言って、末永くお幸せにもう一回見ましょうって、またサーンってなってたんですよね。どういうことですかって言ったら、その英明さんは5、4、3、2、1、0で押してたんですね。で普通押してから5、4、3なんですよ。わかります言うてること。普通レッグ押してから、はい、行きましょう、まあ、3、2、1、まあまあまあ、どうぞみたいなことやんか、うん、違うのよ、あの3、2、1、0でポチッと押して取ってるから3からしか入ってなくて、いやお前のためのカウントダウンいらんわと、まあみたいなことが都合10個ぐらいあったんですよその日ね。10個あって、でその前の晩にもあったんですよ。これがまあ一番でかいんですけど、その英明さんのラスト現場や言うからね、で我々はその若手芸人で英明さんを囲む会に行ってないからね、うん、じゃあもう京都でご飯食べましょうと泊まりがけやしということで、うん、で行ったんですよ、はい、で最初の約束ではですね、英明さんとそのイベント仕事をブッキングしてくれたイベンターの人、まあ、この人も60ぐらいの人ですわ、うん、まあだから おじいさん2人ですよね、英明さんと違うおじいさんイベンターの人とヒゲ男爵2人計4人で食事しましょう、まあまあいいですよ全然ということで、うん、で行って、でこっちそのイベントの人が会場とかあの店を押さえてたんですけども、ほじゃなんかあのなんか雰囲気ええとこ小料理屋みたいな並んでるとかあそこ連れて行かれるわけよ、うわこんなええとこありがとうございますとか言いながら、でこっちです、うわ本当の小料理屋や料亭やみたいな感じのもなって、いやちゃんと用意しときましたから言って、でバーって入って、座敷綺麗な、わ中庭にこの獅子落としあるでとか言いながら、で入っていって、こちらのお部屋でございます、ガラガラガラって開けたら中に知らんおじいさんが2人いたんですね。だつまり英明さんも含めるとおじいさん4人とヒゲ男爵の会食になったわけですよ。でまずその時点で俺は どういうことこれっていう。で会食が始まりまして、まあまあまあ ちょっと、まあ、正直僕原稿とかも書かなあかんかったから2時間ぐらいで帰りたかったわけですよね。でも結果、まあ、それはあの12時を過ぎるまで続くんですけども、おじいさん4人相手にヒゲ男爵の2人で盛り上げるというわけのわからん構図がもう何時間も続いたんですけど、だから次の日の仕事ヘトヘトですよね。だからね、まあ、それはさておきですよ、何なんかなと、うん、でどうもね、そのまあおじいさんのうちの1人はなんか小さい神社のなんか神主さんみたいな人なんですよ。で他のおじいさんの知り合いなんですよ、うん、でイベンターのおじいさんがいるでしょ。で真ん中にいるこのおじいさん、このおじいさん誰や言うたら、なんかね、そのなんかのその野菜かお菓子か分からへんけど、なんかの副会長か何かやの人やみたいな。で一番最初にそういう紹介を受けたんです。でも、もう正直話も盛り上がらないです。でもおじいさんやから、で俺らももう40過ぎてるおじさんとはいえ、おじいさんのことあんまり分からへんわけやんね。でもなんや、その神主のおじいさんは、あのちょっと前に事件であったでしょ、富岡八幡宮でね、殺人事件で兄弟で争ってた、ああいうのもうけしからないんです。本当にもうみんな神社がみんなあれやと思われたらもう本当に困るんですよ。うちはもう本当に嫁と二人で製品でやってんのに、あんなところも特別です、ああいうところをやってる神社がね日本に何個かありますみたいな話をして、うわもうそんなん聞きたないと思いながら、でまあその人はまあ神主さんや、分かった。だから残りのおじいさんですよね、一人はイベンターですよね、もう一人なんかの、あのその野菜か和菓子かの京都の、あそういう教会の副会長の人やみたいなことで、それはええねんけど、その副会長かなんかの人とイベンターの人が英明さんのことをずっと先生って呼ぶんですよ。先生とか、いやもうなんとかさん、これイベンターね、うん、なんとかさん、もうあの件は英明さんにお任せしとけば間違いないですから、本当ですか先生、よろしくお願いします。いや、どこに先生がという、英明さんの方向いてるわと。で英明さんもこ、まあ後から分かったらこいつ怖いな思ったんですけど、まんざらでもない感じで分かりましたみたいな、ああもう全然それは東京帰ったらどうのこうのみたいなことを言うてるわけですよ。でいろいろ聞いて総合してやっと分かったんですけど、そのね、なんか副会長だかなんだかの方が、あの何年か前に、まあご自分の趣味が高じてということなんでしょうけど、あのカラオケとか行ったら、ちょっと、まあ、これ口悪いけど、なんかようわからんおじさんもないしはおじいさんが歌うとてる PV とかあるでしょ、うん、で、あ本人の PV みたいな感じで、うんうん、なんでこの人 CD 出せんのみたいな、何のためにとか、なんかそういうやつあるやんか、まさにそれやったのよ。その人が、そのおじいさんが何年か前に CD 出しやったの、演歌の、うん、ね、演歌の CD、 ほんで多分それを出した方がいいですよって、まあ口悪いですけどちょっとこう煽ったのがこのイベンターのおじいさんやと思うね、話聞いてるうちに分かってんけど、うん、はい、でその出した CD を東京から来た大プロデューサーである英明さんになんとかヒットさせていただきましょう。だからこのイベンターの人はイベンターの人で、今日だからその部屋開けたら急に2人おったからびっくりしてんけど、結局そのイベンターの人は今日東京から来たプロデューサー敏腕の業界人を、私にもコネいっぱいありますね、その人はその人でそれ使ってるわけ、コネありますね、そのプロデューサー連れてきますから大丈夫です、 CD の件は大丈夫です言うて英明さんと俺ら来て、でその英明さんの権威を補填する形で俺ら使われてるわけよ。でずっと先生よろしくお願いしますとか言って、お帰りになる時に CD をごそっとお渡しますんで、わかりました、じゃあね、まあ知り合いのところにこう配ったりとか、とかもうまんざらにも先生プロデューサー前として普通に酒飲んで飯食うてるわけよ。大物プロデューサーですか。俺横で見てるほんまもゾッとして、いやいやもうやめるしそもそもやめんかったとしても会社にいた時も上司全部年下やったのにお前よう言うたなおいと、怖い怖い怖いと思って、で結局その煽り食らって俺も帰る時その CD10 枚もうたからね俺はもうビシッと言うといたけど、僕もラジオとかやってるんで
敏腕パーソナリティ
そこでかけさせてもうてもいいっすか問題ないっすか言っていやいやもうそんなありがとうございますみたいな、 だいぶ年上の方に。
ちょっとエミさんの闇は、
いやもう最後の最後で闇がもうブワーっと、あいつやっとるなっていう感じがさてはこの調子でずっとやってきたんかという恐ろしいなあ思って、で全部仕事終わって最後帰る時にね、ホテルから新幹線の京都駅タクシー乗って降りる時に、うわ小銭ない万札しかないって言い出してね、僕にちょっとなんか千円札ないか、もうしゃあないなって俺が千円渡して、でそれで払って、それっきりもう連絡はないんですよ。最後 俺から千円パクって逃げたんですよねいやーまあトータルすごく楽しい旅行でしたけどねキュートでしたね最後まで、
まあ、ラストまで
ラストまでキュートでございましたね。もう二度と会うことはないと思いますけどあの CD 売れるんかなということだけ僕は見守っていきたいなと思います。よかったら次のあのイベントでその CD をかけましょう。
これちょっと追求しましょう、
はい、なんせあの家に10枚あるもんですから、ということでフリートークのコーナーでした。アメトークで雑誌ジャーナリズム賞受賞芸人をやるときは必ずスタジオに呼ばれる男です。ヒゲ男爵エマダルイ53世のルネッサンスラジオ東京都名ラジオ局。さあここから東京都名電波局にルネラジが勝手に乗っからしていただいておるコラボコーナーでございます、毎月セクシー女優の皆さんをお迎えしてお送りしておるこのコーナー、今月はこの方とご一緒です。
はい、成瀬ここみです。よろしくお願いします。
お願いします、もうここみんも、なんかさっき聞いたら、もう29だという。
そうなんですよ。
あんまり言ってほしくないやつこれは。
いやでもまあ見えないって言われるんでまだいいかなっていう
見えたら嫌なん
で。結構言ったねって言われるようになったんですよ。
だってでもじゃあもう当たり前だけど来年30。
そうですよ、もう365日切ってるんで、もう毎日毎日なるべく寝ないようにして生きてます20代を楽しもうと。余計老け
るぜ。
やだ
出るぜお肌に。
寝たくないんですよ。でもも
う20代後半から30、31となると結構ダメージは即出てくるでしょ。で
もなぜかもう1時には辛いんですよ。もう1時限界なんですよ、ね、
なぜか知らないです。年です。
あ、年か。やだどうしよう、
いやいや大人の女性としてね。
まあでもキズポンもあんま変わんないんでね、
キズポンの方が俺は老けてるなって思ってます。
本当ですか。
なんか無理してるなっていう。
あーって言っちゃいけないですけど、
アンチエイジングのアンチが過ぎるなっていうのはだからあるじゃん、アンチエイジングだから肌とか自体ツルツルだったり、白かったりっていうのあんねんけど、アンチエイジングしてるなっていう雰囲気が出てる時点でもうアンチエイジング失敗な気せえへん。なんか
綺麗に頑張ってますよね。努力が見えるってことですね。
そうね、はい、ここは本当に自然な形で
もう、ね、ほうれい線もしっかり刻んできてますから、
いい
ね、
それがたまらんというおじさんもいっぱいいるんですからこれはね。
ありがとうございます。
さあということで2週目となりました。このコーナーをお送りします。乙女ニュース情報局、はい、このコーナー毎月その時その時話題の女子が盛り上がりそうなホットなニュースをピックアップ、そのニュースに、そうなんですね、朝日地球会議に出席するほどジャーナリストとしての活動が板についてきた。
もうすっかりもう台本自体変わっちゃったんですね。紹介が
変わっちゃってるというね、どんどん変わっていきますこれは。
すごいですね、
だから地方営業に行って小さなお子さんたちを前にした時に僕は喋ることがないんですよ何に出てたかな最近、何に出させてもらったかなって考えた時に、ミヤネ屋でしょクローズアップ現代でしょ、朝日地球会議でしょ、ね、なんか書いてるでしょ、こいつら誰も見てねえやつばっかだと思
読めないですか、
読めない、何にも訴求がないそして唯一子供に受けが良さそうな、あのプリキュアの声優をちょこっとやらせていただいてるんですけど、今その声優の感じがすごく不評だというね、
よくないんだ
なんかあのイケメン2人の声を小島くんと俺で当ててるんですけど、
牛尾さんですか、
小
島よしおさんと、
あ、そうそうそう、
すごい2人でやってますね。
そうそう、そういう2人なんか、あのウィズビー的な感じ、
あ、なるほど、
女幹部がいてイケメンやねんけど、その声2人で当ててんねんけど、一生懸命やってんのよ、緊張しながらも、ただもうプリキュアファンからはもう袋叩き
悪役ですか。
悪役です。あ、悪役なんでね、いいんですけど別に、
まあまあまあまあ、
なんかあってねえんだよなあいつらみたいな
イケメンのキャラだからですかね。
そう、俺もなんかおじいさん声だから あんまり精通してない。
渋くていいと思いますけどね、これ。
そういう声優さんとかやったことないですか。
声優 さんはないですね。もうラジオ声はもう本当ラジオ CM とかそういうのだけですね。
でもアニメ声的なやつはあるんでしょ、バリエーションとして。
まあ、
もうそういうのも恥ずかしいぐらいになってきちゃった。
ちょっとそうですね。そうですね、なんかおはようとか言うのももうちょっと恥ずかしいんですよね。もうダメなんですよ本当に。
これがもう何年かもう今や遥か前ですけども、遥か前の現役時代なら即座に反応してやっていたのに、
すぐにやっても食い気味でやってました、
うん、
多分。
でもそのなんかためらう感じの方が逆にキュートです。素晴らしいと思いますね。
あ、すいません、ギャップですね。
で、
はい、
ニュースね、今回の、
はいはいはい、
これですね、
うん、
はい、メールいただいております。
お、
結構前のメールなんですが、まあ、ずっと取っといたということで、ラジオネーム浪費、男爵国公民こんばんは、
うん、こんばんは。
4月の話なんです
ね。4月
なんか思い当たるとこあるでしょうか。4月の15日下北沢シェルターで行われた、これメスコランサでいいよね、
はい、
メスコランサの春のワンマンライブに遊びに行きました。
来てくれたの、浪費さん。
略すんですね、メスコラのライブは。
おお、ありがとう。
今回が2回目、2回も来てる、ね、下北沢に行くのは15年ぶりで、道に迷い、うん、さまようと着いた頃には会もう始まってた。
あ、
すいませんと書きますね。いえいえいえ、自分は背が高く過去に後ろの人から見えないとクレームを受けたトラウマがあるので、
うん、
会場に着くとスピーカー近くのあまり人がいない見切れスペースでライブを楽しみました。
はいはいはい、
2,3 センチほどの至近距離で、うん、でも多分これ妄想ですけど、そんな 2,3 センチなんてことはありえないでしょ。
ほぼキスです
ね。ねえ、 2,3 センチほどの至近距離でほぼ真横からボーカルのココミ、これあの COCOMI、
あ、それね、音楽
の時の名義。
そう、事務所とちょっとややこしくてですね、名前を変えてるんです。
昔なら何をかっこつけてんなみたいに我々も思ったんですけど、今や、うん、ココミだね、
事務所のしがらみなだけです、はい、
いいよねと思う。ぷっくりセクシーリップと楽しく歌う姿を拝見できてとても嬉しかったです。
また
ライブに行きますって書いてます、うん、もう4月の話ですけど
それを取っといてくれたんです。取っておいてくれるのも優しいですね。
メールが来たのは5月の24日ですね、これはね。
まあまあ経ってますね。ありがとうございます。
そう、メスコランサ
すいません、すいません。
どうですか最近メスコラの方は。
さあ、メスコラはですね、うん、新曲を出しましたよ、は
い、すみません、チェックし損ねてました。
あの配信限定なんで版は持ってきてないんですけど、
はいはい、何であのダウンロードできるの。
あの、何でも iTunes とか、
iTunes とか
でも、あとは LINE ミュージックとかいろんなので、ぜひよかったら皆さん聞いてください、
ね、いつ、素人みたいな質問しますけど、うん、いつミュージックステーションに出んの。
ミュージックステーションね。
いやでもそれは目標としてはないよってことじゃないでしょ、だってそれは、
うん、そう、出れたらラッキーくらいですね、本当に
いいですよね。ほんでその まあ、バックバンドというかメンバーの方々っていうのは、
うんうんうんうん、
この一流の方がやってらっしゃる。
そうですね、はい、
わけですし、
はい、夢に
ね、
はい、
行きましょう。もうちょっと30歳の記念として出ましょう、ミュージックステーション。
いや、じゃあ私もちょっとキズポに聞いてアンチエイジング始めないとやばいですね。
しなくていいんですよ。
4K 耐えられないかもしれない。
ココミはもう耐えれます、それはもう。
本当ですか。
ココミは何もしなくていいんです。
なんか優しいな、ありがとうございます。
もうそういう時期に入ってきました、
ね、ありがとうございます。
多分もうすぐ死ぬんだと思います。それ
やばいやばいやばい。
いや、いいね。俺もあのもちろんミュージックステーションには出たことはないけど、
うん、
ミュージックステーションやってる時にテレ朝に行ったことあるから。
へ
ー、結構やっぱ大騒ぎよ。
まあそうですよね、何回かやるって言いますもんね、同じこと。
ああそうね、
そう。
であとやっぱりそのフロアの楽屋のフロアの、
うん、
タレントクロークのとこの楽屋の大半がやっぱりアーティストで占められるから、うん、その時にちょこっと撮るバラエティの人ってものすごい肩身狭い。
ちまっと
端っこの方でやって、
へ
ー、でもうどうせもなるべくそういう人たちに会わへんようになんか、うん、わざわざ遠回りしてこう現場行かなんかとかね。まあでもやっぱり活気が、ファンの方がずらっと曲前に並んでたりとか。
へ
ー、出てほしいですね、 メスコラに出て。我々もね、うん、初めてテレビの前で普通に応援すると思います。ココミココミ
シーヨーシーヨーやめてください。
やりたい。
ハードルが高えな、頑張ります。
ぜひいつか実現したらなと思
い
つつ、
はい、
うん、それはそれとして、はい、今日は東京都目電波局のお知らせをしてください。
そっち
です、
はい、お知らせをします。いきます、
はい、
当たってくだけろ、習っちゃいな、くだまきクレア、うん、いるわけないと、うん、パチッコ、 AI 探偵カマなどオリジナル番組の配信を行っている東京都目電波局、
はい、
番組はツタヤ TV、 DMM、 U-NEXT、 楽天 TV、 ショータイム、 ビデックスビデオマーケットにて絶賛配信中です、はい、ぜひご覧ください、うん、番組の感想などもぜひ公式ツイッターアットマーク TODTOKYODOD 東京にお寄せください、
はい、
また近日 YouTube 企画も始動とのことで、うん、何やらとにかくあらゆるものを紹介していくという製品紹介のチャンネルを企画中とのこと、うん、こちらは近日チャンネル開設となるようなので詳細は改めてこの東京都目ラジオ局や SNS にてご報告いたします、
はい、
どうぞお楽しみに。
はい、ありがとうございます、はい、さあ残り2週でございます、はい、ここみ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。
お願いします。
以上東京都目今の可愛かったですねラジオ局でしたアメトークで雑誌ジャーナリズム賞受賞芸人をやるときは必ずスタジオに呼ばれる男です。ヒゲ男爵エマラルイ53世のルネッサンスラジオ。ミート高橋取りもつにプレゼント抽選会だ。自分でお金出して作ってあの CD だ。昔あのそういうの千葉テレビでよう見たわ俺、うん、そういう人
番組やってた
ら、なんやカラオケトライアル2いうやつね。ワンやってたの誰やったっけ。
ワ
ンは夏木豊さん。夏木豊さん夏木豊さん、ヒゲ男爵、栗田寛一さんというこのよくわからない異次元の MC リレーなぜ栗田寛一さんと夏木豊さんの間にヒゲ男爵が入るのかという。そこなければぽいよね、う
ん、
ああもうそうやろな、そらそうやろなということですけどもね。間にヒゲ男爵が入るという、あの現場でよく見ましたけどもねさあミート高橋取りもつにプレゼント抽選会でございます、山梨県富士川町青柳にそびえ立つゴッドカンパニー、オープニングでもこの話をしましたけどミート高橋さんからいただいている取りもつにプレゼントの当選者発表するお時間、今から8月分の取りもつに当選者を発表していきます、もう1年以上この企画をもやっていただいているという長いお付き合いですね。本当にありがたいですね、で結局歓迎なのほんま定期的にスタッフにも肉を送ってくれるというね。
いただいてます、
は
い、
ただ僕はその肉を食べたことがないという。あ、まあ一回あるか、馬刺しあるか、うん、でも大概は何あれはうの D がなんか全部持って帰ってよくわからない路地で売りさばいてるっていう
そんなしょぼいよ
肉を売るディレクターっていう怖い怖い。
冷蔵庫入れてた、
ね、あそう。はい、じゃあ、まずはこれ、お一方、
はい、お二人です。
二人、お二方、
まずお一人、
まずお一人目こちらです。ラジオネーム小倉杏さん、おめでとうございます。はい、小倉、はい、ルネラジオ聞き始めて多分6年以上になると思います。ルネラジオ聞き始めた頃は某有名企業に勤めておりましたが、有名な会社、うん、ある事件をきっかけに前科がついてしまい
借
金なかなかつかないんですけどね、前科ってね。普通に穏やかに暮らしていたら、まあ、その前科なんでなかなか何かに手を染めたということでしょこれは。で、ある事件をきっかけに前科がついてしまい、仕事を退職、離婚し、子供と離れ離れ、持ち家売却という出来事が、まあ、全てを失ったという、うん、全てが手のひらからするりと指の間から抜けていったということですね。ここ1年のうちにダダダダダダダダダダダダですね。これもう なだれ崩れるという、怒っていました。ひとえに僕が悪い。あ、じゃあ本当にこの前科もあなたが悪いんですねこれは。あ、これで僕もいよいよ檀家の仲間入りだなと思いながら日々ルネラジオ聞いています。現在は長野県に引っ越しし、無事転職もでき、幸いなことに理解してくれる彼女もでき、なんとか生活を取り戻しているところです。取りもつには僕が大好きなのですが、彼女はあまり好きではないとのことなので、ここで一発美味しい取りもつ煮を食らわせてイメージを変えてやろうと思っています。そんなこと言うとる場合かというかそんなこと気にしとる場合かというね。なので取りもつ煮ください。給料は安いので買う余裕はありません。美味しさで彼女をびっくりさせます。よろしくお願いします。暑い日が続きますがお体ご自愛くださいお前やというね、全てを失い今徐々に盛り返しつつある小倉にまず取り持つに当選しました。おめでとうございます。さあそして、お二方目はこちら熊本県の40代の方ですね。あ、バッテンチビコおめでとうございます。はい、バッテンチビコなんか ちょくちょく送ってきてくれますよね。
イベントにも
来てくださったみたいですね。こっちいいですね、はい、心がほっこりして副業としてスーパーのオープン準備スタッフのお仕事を始めましたという日常です。素敵な その地域で配られてるなんかな、ね、アルバイト情報が載ったチラシみたいな見てね、うん、アイデムみたいなやつ見てね多分応募しちゃうんでしょうけどもね。はい、ということでお二方おめでとうございます。さあ、ミート高橋さんの鳥もつ煮プレゼント、現在9月分の応募受付中です。鳥もつ煮が欲しいという方は住所、本名、そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのかも忘れずに書いて、メールアドレス、ひげアットマーク joqr.net、 ひげアットマーク joqr.net、 ひげの綴りは HIGE までお送りください。以上、ミート高橋鳥もつ煮プレゼント抽選会でした。コラム、コラム、ホテル、ラジオ、コラム、ラジオという生活をもう2年以上続けています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2018ルネラジレーティング調査、僕の考えた男性学のコーナー、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純三君と経済君、ルネラジ10周年企画会議、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問、クレーム、口感想、何でも OK でございます。どんどん送っておいてください。そしてミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、9月分の応募もこちらまででございますね。メールアドレス、ヒゲアットマーク joqr.net、 ヒゲの綴りは HIGE までです。よろしくお願いします。さあ告知でございますね。私書きました一発屋芸人列伝、そして引きこもり漂流記完全版、これ文庫本ですね。新潮社さん、角川文庫さんから現在それぞれ発売中でございます。そしてひっそりと一発屋芸人列伝の本の帯を考える企画、ハッシュタグ一発屋帯、一発屋漢字帯カタカナという企画をやってますけども、ツイッター上でね。あ、今日は別に宇野 T さんが何か出てくることはないんですか？あります？一応読んどきますか。まあ今週もまだ1週間でね、はい、結構送ってくれた方がまあいらっしゃいますけどもね、もうちょっといつもの方はもういいとしてですね、はい、いやもう これぐらいでいいんですよ、うん、白熊猫アランのね、はい、この夏の読書感想文に、昔の偉人の伝記もいいけど現代の偉人たちのルポはもっと面白い。いやもう全然これでいいんですよ。もうわけわかんなくなってるやつがいるんで、こんなのもいじりようもないんですよ。だからこれ、こうスプリングウーマンのやつとかね、どうもヒゲ男爵です、私はヒゲを生やした方の山田るい53世ですが、こっちがあの誰ですか、樋口くんですよ、はじめまして、転校生みたいな距離感やめて、漫才するんですね、樋口一葉さん、こんなメガネのやつが五千円札に乗るかい、ネタ書いてるん
ですか。何を言ってんの、
わからないですねこれは。まあちょっとトロマグロフィッシュもおかしなってますねこれ。田舎の大学生、ギャー、地元のイオンにヒゲ男爵だって受けるんですけど、誰が見に来るの、見に行くやつは暇人だし世の中の害悪だ、ネタをやる芸人も同罪、私は行かないね、こんな人にぜひ読んでほしい、価値観が180度変わります。いやまあまあこれはいいか別にね、まあまあいろいろですね、うん、はい、ルノティさんの携帯にアベマ TV からお知らせが間もなくトゥワイスが登場っていう好きなんですか、通知が来ましたけどもね、はい、ということでこんな感じで皆さんどんどんハッシュタグ一発曜日をつけてぜひつぶやいてください。さあ、ネタ見男7トークライブでございます。9月の22日の土曜日お昼の1時スタートでございます。会場いつもの新宿ロフトプラスワン、前売りは完売しております。しかし当日券が若干出るかもなので、詳しくはロフトプラスワンさん、もしくは私ツイッターでつぶやかしていただきます、チェックしてください。お昼からやりますからね、その辺も気をつけてと。はい、ということで、あとは何ですか、ルネペディア雑誌オンラインさんから840円で発売中、そして貴族のメルマガ、こちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュース、トフーフ雑誌コンティニューでもコラム連載中です。木曜キックス YBS 山梨放送さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます、ぜひチェックしてみてくださいということでございますね。どうしよう、もうこれでも今読んどかんとあれやから、シャシャッと読ませていただきます。春日日比谷、質問、 一発屋会での山田派の結成についてというね、わけのわからんメールが来てますけども、夏の風物詩稲川淳二さんの本当にあった怖い話をパロったムーディー勝山さんのムディガー淳二の本当にあった怖い話2018というイベントに潜入してまいりましたのでご報告申し上げます。これは僕は大注目してる、はい、ムディガー淳二さんですね、一発屋の身に起こった本当に怖い話という面白怖い話をひたすら喋るという、場所は初期の妬み男の会場だったことでおなじみの新宿ネイキッドロフト、2014年6月、2015年8月と続き3年ぶり3回目の開催です。うん、乾杯はもうツアーやってるからね、仙台岡山東京でやってますから、乾杯はいつも通り、あ、そうなんですか、ヒゲ男爵のルネッサンスでスタートしてくれてるんですね、僕出てないのにありがたいですね。スケジュールよし、まあ、だからこれ、ま、漫談のタイトルね、スケジュール吉本の社員ダンディ勝山さんエロ詩吟やってください。2個2点3点間違えられると
面白いですね。
このタイトルだけで面白いですよね。ダンディ勝山さんエロ資金やってくださいだ言われたんでしょうね、どっかのショッピングモールかなんかで2点3点間違えられるという。皆さんおなじみの鉄板ネタが続き、会場は大爆笑でした。そらそうでしょう、イベントも終わり頃に近づき、飛び入り参加した長州小力さんが、まあ、新宿あたりでやってるとね、小力さんも来やすいですからね、確かなんかあの辺に事務所だかなんだかありますもんね、拠点が。長州小力さんがムーディーさんは最近山田派になってしまったのではと心配されていました。ここがよくわからないんですけども、一発屋会に男爵率いる山田派が結成されたというのは本当でしょうか、できればその構成や活動について教えてください。うんたらかんたら、まあまあガセです。ただそもそもその小力さんがいろんなことをそんな風に一発屋界隈のことですら誰それ派誰それ派みたいに考えてたっていう、その小力さんにゾッとしますよね、まずね。あとまあ僕自身が何派かと言われれば、小島よしお派なんで、もし山田派みたいなものがあるとすれば、それは全て小島よしお派です。で、小島よしお派でありつつ、まあ、HG 派というのもありますから、僕はもう2人とも尊敬しますからね。まあそんな派閥なんかないんだって。はい、小力さんと小力さん以外という派閥はありますけどね。
一人ぼっち。
一番最初に一発会を始めるときに小力さんは最初誘ったオファーを断りましたからな、ちょっと俺は一発屋じゃないっつって 断ったらしいですから。若干今更感もあるということでございますね。はい、ということで今週はこの辺で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。もう何回も言いますよ、日頃の感謝、ね、愛の告白、そして頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものですね、我々が読んで、まあ、咀嚼し、まあ、心をほっこりとさせ、まあ、炊き上げていこうじゃないか、天に返そうじゃないかという、傷ついた小鳥のようなメールたちをしばらくうちでかくまって、包帯を巻いてあげて、餌をあげて、ようやく包帯治ったらこうね、手のひらにこう乗せてファッと大空へという、そういうコーナーなんです。これ何回言っても分かんない。いきましょう、ラジオネーム、あ、でも今回はいいですね、ラジオネーム善意という、
素敵な、
いい意思ということですね、悪意の反対、善意、ラジオネーム善意、これはいいですね、期待できそうです。ラストメッセージ、15年ぐらい前の給食中、食を求めるの中ですね、給食中つなぎで超短期派遣をしていました。短期の派遣仕事、事務関係を希望していましたが、必ず仕事があるわけでもないので、たまに別事務所から体を使う仕事依頼もありました。体を使う、肉体労働、ある日、ああそういうことね、ある日100円ショップの品出しという仕事が来ました。うん、まあそのなんていうんですか、在庫をこう補充していくようなことですね。僕昔コンビニでバイトしてる時やりましたよ。場所は光が丘、原宿でも同じ内容の仕事があったので、それと同じだろうと思っていました。派遣先へは私を含め一応リーダーっぽい人がいましたが、派遣先へ私を含め3人、一応リーダーっぽい人がいましたが、不安しか感じない喋り方、この人以下 A と言いますね。で、現場は品出しなのになぜかスーツ着用、 A はリーダーっぽい人ね。 A はネクタイを忘れたが回転したら買えばいいとヘラヘラそして女の店員に説明を受けるもすごい感じが悪い、性格も悪い、ま、原文ママで読みますと性格も悪い悪いのブス
悪い
というそんなブスから客から商品がどこにあるか聞かれるからメモって覚えておくようにと言われる。
女性の店員さん、
ね、うん、女の店員にそれを言われる。悪い悪いブスの店員に言われたと1時間後に開店するのに全商品を覚えろってバカですかと思っていたら、うん、A が俺はメモってるもんねとなぜか自慢げこんなの覚えるのは無理なのでメモらず大体の漢字を掴んでいたらブスが睨みを聞かしてきた。そうして1時間ぐらい経ったところで A がリーダーっぽい人ね、あんたは帰っていいという衝撃の言葉。 A もブスもなんなら店全部が気持ち悪かったのですぐ帰りました。帰り道事務所からあなたネクタイ忘れたんですってねとちょっと怒り気味で電話がありました。私は怒りを抑えネクタイを忘れたのはそちらの事務所から来た A ですけどと言うと、えと驚き即確認し折り返しの電話で謝罪がありました。 A はやばいやつだったしブスはメモれと人に言ってる割に自分はメモらなかったからこんなことになるんだなといい教訓になりました。本当にありがとうございます。派遣会社自体この数年後社会的大問題になり倒産しました畳むね広げた、そんなに広げんかった風呂敷を畳み始めたね。これも嫌な思い出として記憶に留めておきます。だから全員ね、メール送ってくれたらすごく嬉しいんですけども、もうちょっと精神的に落ち着いてからもう一回送ってきてもらうか、整理して
立ってるはずなんですけどね、これ、
うん、やっぱりこの文章にメンタルのダメージが垣間見えるんですよ。この揺れ動く精神、心がね、それはね我々わかるんです。もうこれだけ何通もラストメッセージ読んでくると、まだこれはなんていうんですかね、一晩寝かせてないなっていう
興奮がそのまま
こなれてないなという感じがありますから、はい、もう一度全員本当に全員があるなら送ってくるようにということですね。はい、なぜ読んでて少し怖かったですはい、ラストメッセージのコーナーでした。